お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は循環器腎臓神経内科の國場和人先生にお越しいただいております。そして國場先生にはですね、本日は脳卒中のお話ということでお話をいただきます。國場先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学病院の國場と申します。ですね、担当は神経内科の方をやっております。で、はい、一応まあ脳卒中の方とか、はい、専門にやってますので、今回はこのお話のお題が回ってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではもう早速なんですけど先生、
はい、
もの脳卒中っていうのをね、みんなに分かるように教えていただけますか。
分かりました。ですね、脳卒中してもなんかピンてこないことが多いんですよ。例えば、うん、脳梗塞とか脳出血とか、はい、くも膜下出血とかいろいろあるんですけど、じゃあ脳卒中って何ぞやっていう話なんですけど、うん、はい、これちょっと昔の人の言葉なんですけど、卒中って言葉があるんですね、はい、脳卒中から脳を外した卒中ですね、
はい、
これ卒然と当たるって読むらしいんですけど、
う
ん、でどういう意味ですかっていうと、
はい、
急に悪い風になっちゃって、
うん、
かかって当たるって病気に当たるって言うんですけど、
はいはい、言いますね、
悪い風に当たって倒れるっていう意味が卒中って意味なんですね、うん、これが脳みそに起こって体の不具合が出ちゃったよと。だから脳が変な風に当たっちゃってで不具合が出た、うん、だから脳卒中っていう言葉が生まれたそうですね。
へー、面白いですね、はいはい、これ昔から
昔の言葉です。
脳卒中ってでもじゃあ昔からあるんですもんね。
はい、あります、あります、はい
はい、どんな原因でなるんですかね。
あ、まずですね、はい、この脳卒中って先ほど言ったみたいに、うん、この脳卒中の中に脳梗塞、脳出血、まあ、くも膜下出血、3つ位なんですね、はい、で脳梗塞っていうのは脳みその血管が詰まって、
うん、
その先に栄養値と血液とか 酸素が流れなくなるんで、はい、詰まった先の脳細胞が枯れてしまった、じゃあ壊死した状態、これが脳梗塞になりますね。
脳梗塞、はい、
で脳出血っていうのはこの動脈硬化でですね、脳の中の血管が傷んで破れてしまった状態で、この場合出血っていうのは脳みその中に出血です。脳の中ですね、
はい、
身の中、身って表現もあれなんですけど脳の中に出血して血のコブができている状態ですね、はい、でこの血のコブが周りの脳細胞を押して圧迫している状態です。でじゃあくも膜下出血は何かというとですね、うんうん、これも、まあ、出血なんですけど、脳の血管に動脈瘤って言って、まあ、水風船みたいなコブができてですね、
はい、
これが大きくなって破れて出血する状態なんです。
本当に風船が割れるみたいな感じです。
そんな感じです、
はい、
で5ミリ以上の動脈瘤あると破裂のリスク上がるって言われてるんですけど、
はい、
でこの出血した場合、くも膜下出血の場合は先ほどの脳出血と違って、うん、脳の外側なんですね。脳みそとこの脳の表にくも膜っていう膜があって、
はい、
その間に出血する場合、つまり脳の外の方に出血してる感じですね、はい、だから脳出血は脳の中の身の中に出血してるんですけど、はいはい、くも膜下出血はどちらか脳のこの周りに出血してるっていう感じですね。なので同じ出血でも場所が違うんですね、うん、
はい、そうなんですね。それは知らなかったです。外側っていうのもあるんですね、
はいはいはい、
もちろんね頭蓋骨の中ですけどね。
そう、もちろんそうですこの頭蓋骨とこの中、はい、その脳の膜のくも膜ってやつが、うんうんうん、その中にさらに脳みそがあります、
はいはい、そういう違いがあるわけですね、
はいはいはい、
この3つが脳卒中と言われる大体なものですね。
そうですね、はい、
まあ、これってどうしてなってしまうものなんですかね。
ですね、くも膜下出血のこの動脈瘤っていうのは脳卒中全体のせいぜい 7、8%、 10% いかないって言われてるんで、そんな数は多くないんですよ、じゃあメインは何かっていうと、まあ、脳梗塞と脳出血、これが大部分です。で今の日本ではだいたい脳梗塞が7割前後、
うん、
で脳出血がまあ2割から3割の間って言われてて、なので、はい、脳梗塞がメインです。で次に脳出血で最後にくも膜下出血、そういう形になってますね、で、
はい、
で脳梗塞の原因もいろいろありますだけど、一番の原因はですね、うんうん、やっぱりこの血管の、うん、まあ、老化、動脈硬化によってですね、
はい、
この血管が傷んで詰まったりとか破れることによって起こるのが一番の原因ですね。
動脈硬化って血管が硬くなるっていうイメージですか？
は
い、
ですね、もちろん硬くもなります。で、硬くなるとですね、破れやすくなるんですよ。これどういうことか、イメージとしてはですね、肩ばっかり のホースイメージしてください。はいはい、ホースって柔らかいじゃないですか。
そうですね。う
ん、で、伸び縮みするんですけど、うん、ベランダにほっといたら硬くなりますよね。
はい、そうですね。
で、血管も同じで、うんうん、若い人の血管ってむちゃくちゃ柔らかいんですよ。うん、で、圧がかかっても広がるんですけど、はいはい、動脈硬化で硬くなるとですね、うん、圧がかかると伸びないんで破れやすくなっちゃうんですね。
亀裂が入ってってみたいな感じですね。そうです。
なので血圧が高くて、
うんうん、
であとあれですね、長生きしてて血管が硬くなってるような方ですと、
はい、
血圧が上がった時に硬い血管がそのままやってしまって終結ということは、はい、起こりやすいと思います。
これって血管って大きいのと細いのと、
はい、
とかってあるじゃないですか。
ありますあります。
これはやっぱり細い方が詰まりやすいんですよね。
ですね、これはまあ一概には言えないんです。ただですね、細い血管の方が、細い血管はですね、
うん、
血圧とか糖尿病の影響を受けて詰まりやすいと言われています。
はい、
イメージとしては58号線みたいに太い血管じゃなくて、
はい、
数字側とか脇の血管、ね、
数字側、はいはいはい、
なので血圧が高い方とかこの糖尿病の方とかですね、うん、こういう数字側の細い血管の先が詰まってですね、小さい脳梗塞を起こしやすいと言われているんです。
数字側の方で引っかかるわけですね。
はいはい、で油とか食べててですね、
うん、
こうそういう油が多い食べてる方とかはどちらかというとこの58号線みたいに太い血管で主幹動脈って言ってるんですけど、
はい、
そこの壁に動脈硬化でそういう油の塊みたいのが血管の壁からすすり出てきてですね、
はい、
血の流れを邪魔してですね、
うん、
それで脳梗塞を起こすと。これ動脈硬化のことアテロームって言ってるんで、
はい、
アテローム血栓性脳梗塞って言ってるんですけど、なので、どちらかというと血圧とか糖尿の感じが悪い人っていうのは細い血管のそういうイベントが起きやすくて、
うん、
で油物とかのそういう脂質ですね、
うん、
そこの感じが悪い方は太い血管の動脈硬化によるアテローム血栓性脳梗塞ですね、大きいって言われてますね。
はい、
でまあ大体動脈硬化の脳梗塞っていうのがですね、
うん、
大体全体のまあ6割とか、まあ、それぐらいになると思うんですけど、まあ、あとはくも膜下出血として、あともう一つですね、はい、脳梗塞の原因として脳の中にできるんじゃなくて原因がですね、
はい、
脳の別の場所に原因があって、これが悪さする脳梗塞ってあるんですね。
うん、
それ何かっていうと、
はい、
有名なのはその心臓に血の塊ができて、これが心臓から流れていって脳の血管を詰まらせてしまう脳梗塞ってあるんですね。テレビのニュースで前 DJ 効果なんか腱脈とか言ってましたけど、
はい、
心房細動っていう不整脈があって、うん、
はいはい、
この心房細胞って心臓に血栓作りやすくてですね、
うん、
この血栓が心臓から流れ出ていって頭の根元の太い血管詰まらせたりするんですね。
心臓から行っちゃうんですね。
行っちゃうんですね。もちろん足とか他のところにも行くことあるんですけど、脳に行くと脳梗塞になると、
はい、
結構心臓にできる血の塊って大きくて、その一部がちょっとちぎれて飛んでいくパターンとか、まあ、いろんなパターンあるんですけど、大体、うんうん、脳 その入り口のところの血管ですね、大体まあ3ミリとか、まあそこから4ミリぐらいの大きさなんですけど、はい、裏を返すとそれぐらいの大きさで根元が詰まってしまうと大きな脳梗塞になってしまうんですね。
はい、
で梗塞が多いとやっぱりその後遺症も結構強く残ったりとかですね、はい、もしくはちょっと残念な結果にもなることがあるんです。この心臓がから血栓ができた脳梗塞ですね、はい、例えば有名人の方ですと長嶋監督とかですね、
はい、
あとはオシム監督とかですね。
オ
シム監督も代表監督ね、ちょっと脳梗で、ね、リタイアされてますけど
ね。
あとはですね、これもですね若い子分かんないと思って、小渕総理大臣ですね、
はい、
沖縄サミットやるって、あとサミットの前に亡くなったんですけど、
ですね、
この小渕総理大臣もこの心原性脳塞栓症で脳のちょっと、ね、うん、大きな血管がダメージを受けて、残念な結果になられているという形ですね。なので、うん、この心臓の不整脈からくるこの脳梗塞ってですね、うん、結構重症化で、
うん、
やっぱり急性期ちょっとタイミングとか治療が遅れたらちょっと危ない経過をたどることが多いので、
うん、
なのでこの心臓の不整脈引っ掛けていくっていうのもすごく大事で、はい、でやっぱり心臓もですね、年を取ってくるとこの心臓の動きがやっぱり若い時と比べたら、うん、ゆっくりになったりとかですね、ちょっと機能が落ちてきますので、
はい、
不整脈が出やすくなるって言われてます。なので まあ、6時、まあ、リタイアしたと、だからお仕事してるときって大体職域研修あるんですけど、
はい、
この定年退職した後特定研修とか研修も行かないでヤグマイしてる人多いと思うんですけどやっぱりですね、ちゃんと研修行ってもらって、ね、
はい、
年1回ぐらいはちょっと心電図ぐらい取ってもいいんじゃないかなと思っています。
リタイアされた方はもうそういうの機会があまりない、
はい、逆にあの、ね、若い時健康だったってことで、
うん、
リタイアしたとも研修行かない方って結構多くてですね、
はあ、そっか、昔の自分は健康だったから大丈夫みたいなのがあるんですね、
はいはいはいはい、なのでやっぱあれですね、
うん、
あのなったとか結構大変なので、
うん、
結構ね、あのクリニック行って健康診断難儀だと思うんですけど、
はい、
まあね、1回と思って行ってもらえばなと思っております。
はい、分かりました。あとあのちょっと私の、ね、知り合いにお昼を食べていて、
はいはい、
何の前触れもなく急に 右手がだるくなって力が抜けてって、
はいはいはい、
あ、これは何かまずいと思って自分であの総務の人に、ね、
はいはい、
電話をして救急車を呼んでくれということで、あ、はい、あのまあ、救急車に乗って行ったんですけれども、はいはいはい、なんかそれ一過性のもので、
はいはいはい、
あの CT とかそういったも MRI 撮ったけれども、うんうんうん、あとは何もあの、はい、痕跡はなかったっていうふうにして、
はいはい、
あの一応元気にその時はちょっと 3,4 日入院をしたんですよね、
うんうんうんうん、
なんですけど、まあ、その後は何もないということで今元気にしてるんですけれども、
はいはいはい、
そういうのも、
はい、
の高速のあれですか。
あ、ですね、うん、一応あの一過性の脳虚血発作って、なんか難しいですけど、
はい、
一過性って一時的ですよね。
そう
ですね、脳虚血は脳に血がいかないってことですから、一過性の脳梗塞みたいなイメージです、
はい、
一過性の脳虚血、
はい、
で発作がついてるのはポンって出て症状が消えてるからですね。だから一時的に脳梗塞みたいな状態になったよっていう意味です。でこの一過性脳虚血を TIA って言ってるんですけど、
はい、
まあ、脳梗塞のなりかけ、
うん、
手前の症状じゃないかって言われてて、うん、
はい、
で、まあ、年齢とかですね、この血圧とかいろんなこういうリスクを踏まえて評価はしていくんですけど、
はい、
あの症状とかも踏まえて、
うんうん、
一応ですね、脳梗塞の手前と、で今回はたまたま症状良くなったけど、
うん、
また再発するかもしれない、
うん、
ということなので、ちょっと定期的に病院に、
はい、
まあ、行ってチェックをするとか、あと、うん、おそらく脳梗塞になりかけてるってことは多分原因が隠れてることが多くてですね、
うん、
今回はたまたま詰まった場所が流れたけど、
うんうん、
ひょっとしたら次詰まった時はですね、うん、そのまま詰まった状態で脳梗塞になってしまう可能性も十分あるんですよ、うん、で多分入院中にいろいろ調べられてて、はい、おそらく何かしらお薬が始まってると思いますので、
はい、今も飲んでますね、
はい、それをしっかり飲んでもらいながらですね、はい、うん、再発予防していくって形になると思います。
なるほど。その時、ね、右腕がすごくだるくなってというか、
はいはい、
力が抜けてっていうのがあるんですけども、他にも症状ってありますか。
例えばですね、これ症状で、まあ、いろんな症状あるんですけど、うん、全部言ったらまあ覚えきれないよってなりますので、まあ一番イメージしたいのはファストっていうあの言葉がございます、
はい、
ファストって何ですかと、 F はフェイスの F ですね、
うん、フェイス顔
F、はい、
はい、
A はアーム腕です。
アーム腕、はい、
で S はスピーチです。
スピーチ、あ、喋るっていう意味ですね。
それで最後 T はタイムになるんですけど、うん、
はい、
つまりFAST でファースト、急いでってなんですけど、はい、なんか F はフェイス、顔が歪むとか、
うん、顔が歪む、あ、はい、
で A はアームで腕に力が入る、
まあ、
まさに今の話ですね、
はい、
S はスピーチでお話がうまくできないとか、ろれつが回らないと、
はい、
そうなると T、 時間が大事ですから、
うん、
すぐ救急車もしくは病院に行きましょうって流れなんですね。なのでうん、ファスト、急いでってい
う、
まあ、まんまですけど単語的には、
はいはいはい、
その頭文字 F が顔、
うん、
A がアーム腕、
はい、
で S がスピーチ、
はい、
でこういうのがあったらすぐ病院行きましょうっていう流れですね。これが一番覚えやすいと思います。
そうですね、
上げてきりがないんですけど、
うんうん、
まずはこの顔と腕とスピーチ、
はい、
この3つはすごく大事だと思います。
はい、じゃあそこにもちょっとでもおかしいなと思ったらもう病院に行くということですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。じゃあもうそういうふうな症状も出るかもしれないので、皆さんこれはよく覚えておいてください、はい、まとめとして先生どんな感じになりますか。この
まとめですか。
はい、
ですね、まずちょっと最初で言わせる、まず脳卒中ですね、うん、日本人の死の要因なんですよ、
うん、
まとめてれて、まだその話聞いてない感じなんですけどね。
まだ早かったですね。
大丈夫ですよ。で、一応、まあ、脳卒中の死因の4位ですし、まあ、結果としてですね、麻痺が残ったりとか、あと脳に傷ができますから、うん、ね、場合によってはちょっと物忘れ、認知症の原因になることもあるみたいです。うんうん、で、
認知症、
はいはい、まあ、脳に傷が出たら腕と手足の動きもあるかって、あとしびれと感覚の障害も出たり、いろいろあるんですけど、はい、で長生きするとやっぱり血管が老化しちゃうので、うん、やっぱり脳梗塞の患者さん、脳卒中の増えるって言われててですね、
はい、
結果として医療費とかもお金もかかると、そういう形なので、
はい、
予防がすごく大事になるんですね。
そうですね。
先ほど話した血圧、
はい、
糖尿、コレステロール、うん、あともう一つね、タバコ好きな人、ごめんなさい、タバコもですね、あまり良くないみたいなんですね。なので、まあ、ここら辺を注意してもらって、
はい、
最近タバコも高いですからね。昔は200円ぐらいして、ね、今も500円ぐらいしますからね。
そんなにするんですね。
はい、するみたいです。あ、僕すいませんよ。患者さんによく話してるんですけど。なので、
はい、
だからそこら辺をちょっとは意識してもらって、うんうん、まず気をつけると、
うん、
でもし仮にそういう症状が出た場合はですね、先ほど話した、まあ、フェイスとアームとスピーチもそうですけど、はい、まずは一刻も早くですね、一刻も早くというあれですけど、まあ、出たら、まあ、病院にまず相談してもらって、
はい、
まあ、診察を受けるっていうのが大事になってくると思います、
うんうんうん、
で、まあ、予防もして、まあ、症状が出て素早く対策したとしてもですね、うん、やはり先ほどあったみたいに後遺症とかですね、不具合が出る方っていて、
はい、
リハビリしてある程度麻痺が戻ってお家帰ったよとしても仕事まで戻れないとかですね、
うん、
まあ、そういう方いるんですよ。結構最近この働き盛りの方が脳卒中を起こした後に復職がなかなかうまくいかないよとかですね、はい、なんか思ってたよりパフォーマンスが回復してなくて、うん、思ったような仕事ができないとか、いろんな悩みがあるみたいです。で、はい、リハビリって決まってるんですよ。脳卒中になってこの6ヶ月ですね、
はい、
ここまではその回復期リハビリって適用あるんですけど、それ終わった後はですね、介護保険を使ってデイでやるような、まあ、リハビリとか、
はい、
そういうのなんですけど、やっぱり働き盛りの方でもうちょっとこの就労支援という段階ではちょっと足りないというところもあるかもしれないんですね、
うん、
で外来リハどうするかとか、そういう諸問題があるんですけど、はい、これ結構自分で探して大変だと思うんですよ、
はい、
で他にもですね、いろいろちょっと痛みがある後遺症とか、いろいろですね、うんうん、この脳卒中の後のこの諸問題っていうのが結構最近問題になってきてまして、国もですね、本格的にこういう脳卒中とかですね、あとまあ心臓病もそうなんですけど、こういう血管絡みのお病気で後遺症とかで、ちょっともっとリハビリしたいとか社会復帰したいけどちょっとうまくいかないという方を支援しようという流れになってまして、2018年ちょっと法律ができてですね、各都道府県にこういうアフターケアとか患者さんを支援するセンターを作ろうという流れになってます、
うん、
でちょっと長いんですけど、脳卒中、心臓病など総合支援センターっていうんですね、
はい、
大体各都道府県に1つです、
うんうん、
まあ、東京3つあって、まあ、京都2つはでかいところってもうちょっとあるんですけど、
はい、
まあ、沖縄県は1つですね。で、はい、今年ですね、琉球大学病院にこの脳卒中心臓病などですね、総合支援センター設立という流れになりまして、
はい、
今立ち上げの段階です。
で、
またですね、立ち上がって軌道に乗った段階で皆様のですね、支援とかのお役に立ちたいなと思っております、
うん、はい、これは先生が中心になってやってらっしゃるというふうにさっきちょっと聞きましたけれども、
僕はあれです、どちらかというと事務方で偉い人はたくさんいますんでは
い、はい、ね、でもね、こういったところができてもうなってしまった方 の、
そうですね、
後の、ね、
はい、
ケアという形
で、 うです、ね、支援です ね、
ね、はい、それはすごいですね。
ありがとうございます。
いや本当にね、病院がもうあと何ヶ月後に来てくださいとかっていう言ってる間に本当はもっとやりたいけれども、
ね、
っていう方もいらっしゃる。
あとはですね、相談窓口っていうのがあって、相談窓口でこういうのあったら、うんうん、こういうのどうですかしたら、例えば先ほどのリハビリもですね、今うちのリハビリの方と相談してて、うん、
はい、
各地域にリハビリの資源って結構あると思うんですよ、
はい、
ただそれをまとめたものっていうのがあまりなくてですね、例えばこの地域だったらあそこだったらできますよとか、
うんうん、
そういう各地域のですね、ちょっとリハビリ資源をまとめて、これをちょっとホームページにアップしてお役に立っていただきたいと思って、今リハビリの方と今まとめているところです、
はい、
なのでこういうのがあると、いや今その近所で、
うん、
結構長距離移動してか大変だと思いますから、
そうですよ、ね、
家の近くにできるリハビリのこういう資源を紹介してですね、
うん、
ちょっとサポートとかできたらいいなとは思っております。
はい、はい、ありがとうございます。すごいですね。じゃ先生頑張っていただきたいと思います。
はい、大変かもしれませんね
新しいことはね、もう大変かと思いますけれども、はい、患者さんのために頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、はい、
で、あと残りはそんなにないんですが、はい、沖縄の現状をちょっと教えていただけますか。
そうですね、なんか前半でかなりちょっと食べてしまいましたねすいません。はい、じゃ あのちょっと時間もしているということですので、うん、一応沖縄県のこのノースツチュンの特徴ですね、うん、これですね、僕の上司という先輩で佐喜眞浩邦先生って、この循環器、はい、腎臓神経内科の一応医局長やってる先生なんですけど、この方があの沖縄県医師会とちょっと連携してデータまとめているんですよ、
はい、
で僕も手伝いして、一応これ佐喜眞先生が目にあの以前まとめた情報をちょっと中心にちょっと話させていただきます。
はい、はい、
で一応沖縄県の特徴なんです。先ほど脳梗塞って言ったら、まあ、うん、脳卒したら脳梗塞が一番多くて、
はい、
脳出血でくも膜下出血、この順番変わらないんですけど、はい、うんうん、沖縄県の特徴としてはですね、この脳卒中に占めるですね、この脳出血の割が結構多いんですね。他の都道府県って大体2割ちょいなんですけど、沖縄県ちょっと3割超えてるんですよ。脳出血が依然として高いと、
うん、
で脳出血の原因って何かっていうと、脳出血って全国的にも減ってきてるんですよ、これなぜかっていうと血圧の治療が進んでですね、であの1960年代って脳卒中は脳出血で原因としては血圧が高いってやつだったんですけど、大体、はいはい、あの皆さんある程度してたら血圧の薬飲まれますよね
そうですね。で
で昔はそういうお薬すらなかったんですね、うん、ただ徐々に血圧のお薬が普及していって脳出血の患者さんって減ってきてるんですけど、
うん、
それでもあの日本全体の傾向と比較すると脳出血が多いと、
はい、
であとですね、あの働き盛りのですね現役世代にちょっと脳出血の割合多いんじゃないかっていうのも以前から言われてるんですね、
うん、
なので、まあ、脳出血が多くて、
はい、
どちらかというと働き盛りの特に男性に多いのではないかという報告があります。
はい、
で、あとですね、沖縄県のこの脳出血の、まあ、特徴としてはですね、脳出血の患者さんの半数以上がですね、
はい、
ちょっと後遺症が重い傾向があるみたいなんです。
あ、そうなんです
ね。なのでこの危ない時期を乗り切っても、
うん、
こういうちょっと後遺症が残ってしまって、
はい、
あの社会復帰のちょっと触りになっていると、
うん、
そういう方も多いと。あとはですね、あのこれまた沖縄県のデータとかを踏まえての話なんですけど、
はい、
65歳未満のですね死亡原因の1位として挙げられていて、
はい、
やっぱり高血圧関連とやっぱされてはいるんですね、
うん、はい、
なので脳出血が多いと割合と、うん、とするとやはりですね、あの血圧の介入はすごく大事という形ですので、
うん、
人にもよくあれじゃないですか、いや血圧高い方が俺は元気だよとか、元気なおじさんいるんですけどやはりですね、あので現場からのデータとしては、
はい、
やっぱ脳出血が多いってことは、
うん、
まず血圧を含めたこの動脈硬化の管理っていうのはすごく大事じゃないかと思っています、うん、あとはですね、
はい、
あの働き盛りに引っ張りますと、沖縄労働局がですね、
はい、
この職域検診ですね、
うんうん、
あの職場の定期健康診断 の, あのデータ毎年出してるんですけど、
はい、
実はですねこの2022年までは、
はい、
沖縄県がワースト1位だったんですね。検診受けたら引っかかる人が多いと、
はい、
で2023年はワースト2位になったんですけど、うん、まああんま変わらないです。
そうですね、
はい、で基本あの働き盛りの方が職場検診受けたら、
うん、
だいたい引っかかりますよと、
はい、
で一番何が多いかというと脂質、油みたいです。味食うたなもの美味しいですよね、はい、あの弁当 ね、
はい、
で次が血圧、
はい、
でその後肝臓で、うん、その後血糖なんです。で、
うん、
肝臓もですね、まあ、アルコールとかですね、まあ、脂肪肝とかいろんな良さあると思う、はい、どっちもまあ皆さん打ち当たりすると思うんですけど、うん、はい、あのまあ、どちらにしてもこの4つの原因の中で、
はい、
脂質、血圧、血糖ですね、
うん
うん、まあ、動脈の硬化の原因結構悪さしていて、
はい、
で働き盛りの方もですね、あのふくよかな方も多いようですので、
はい、
あのやはりここら辺がですね、あのこの働き盛りのちょっと脳出血が多いという結果に影響しているのではなと言われております、
はい、
あとですねやっぱ油が多いってことなので、
うん、
脳梗塞の方はですねこの太い血管が動脈硬化で、
はい、
あの悪さをして詰まってしまうアテローム血栓性の脳梗塞が多いという傾向ですね、
はい
はい、他の地域と比べますと、うんうん、なのでこの職域検診ではですね血圧脂質血糖もですねやっぱり全国比上回っているということもあって、はい、アテローム血栓性脳梗塞とか脳出血が多い一因となってますので、
うんうん、
やはりですね、まあ、働き盛りの方、
うんうん、
あの現役世代のですね血圧とか脂質とか血糖 の、
はい、
あのアプローチというのはですねやはり今後もあのやっていかないといけないなと思っております、う
ん、はい、 実はあの先生これ9月5日に放送される予定なんですね。
あ、そうなんですね。
お盆のね、
はいはい、
中身に放送されるかと思いますので、
はいはい、あ、わかりました。
皆さん殺して聞いてくださいという感じでしょうかね。
あ、まあ、中身ですからあんまやってないと思いますけどね。
いや、明日に向けて。
あ、なるほどなるほど。あ、ウクイーンの歌、そうですね、
はい、はい、少しは手が止まるかなっていうふうにね、
ありがとうございます。
なったらいいですよね。
はい、はい
はい、ということでね、こんなにあのちょっと沖縄また全国とかなり違う、
はい、
ね、形態なので皆さんもちょっと考えてお食事 ね、
はい、
あとお酒タバコ、
はい、
考えていただければなと。
そうですね、まあ、うん、まあ、あれ食べるなとは言いません、まあ、うん、もし、ね、もし食べてしまったんだったらその分よそで落とすと、まあ、運動するとかですね、はい、まあ、そういう対応でもいいのかなと思っております。
うん、はい、分かりました。今日先生の、ね、お話聞いて分かりやすかったんじゃないかなと思いますので。
ありがとうございます、
はい、本当に脳卒中にならないように、はい、みんな気をつけて生活していきたいなと思います。
そうですね、はい
はい、最後先生何か皆さんに向けてありますか。
あんまり偉そうなこと言うと大変ですけどね一応ですね大丈夫だよと思ってる方結構多いと思います、うん、まあ、大丈夫な方が多いんですけど、ただですね、やっぱりこの血圧、コレステロール、ケタとタバコですね、はい、うん、健康に自信があって結構ここら辺に注意を払わないとか、はい、気になされないって結構多いんですね。ただなってしまうとですね、なかなか社会復帰できない人が多くてですね、あの、なんでこうなったのってその時に相談を受けることもあってですね、まあ、これからどうしようかっていう話でまた相談することが多いんですけど、あとですね、豊かな老後ですね、
はい、
あの、要はこういうのが原因でこの血圧、糖尿、コレステロールとかこういうのが結果で脳卒中になって、麻痺とかのこうとこの要介護4とか5で、うんうん、その介護保険使ってケアを受ける形になるじゃないですか。すると多分皆さんあの元気な老後をイメージの人が多いと思いますので、はい、あのちょっと思う人と違うって形にもなると思いますので、うん、
はい、
どちらかというと今とですね、豊かな老後ですね、あの、はい、ご体満足で元気な老後を過ごすという意味ではですね、あの将来に向けの、まあ、投資ということで、ちょっと血圧とかコレステロールとか、うん、血糖とかですね、うん、あとタバコ意識してもらえばいいかなと思っております。
はい、ありがとうございました。今日はですね、脳卒中のお話ということでね、伺いました、
はい、
循環器腎臓神経内科の小久保和仁先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。